Backspace.fm
爆心
Backspace.fm の
爆心レディオショー、ということで、
全然
言ってました爆心レディオショーです、もうほとんど深夜放送のりですよね、で私が司会を務めているような気がするかもしれないけれども、司会ではない、もだしんです。
いや、爆心レディオショーでは司会でしょ
と言って自己紹介しなきゃダメなんですよ。
はい、わかりました。
と言いつつ、喋ってるドリキンさんです。
はい、ドリキンです。
はい、ブログ会社でやってる会です。
松尾です。
ということで、モダンシンタックスレディオショーとバックスフェイスドット FM の、コラボレーション。いいことですね、まあ、日本を代表する、うん、私が代表すると言っちゃおこがましいんですけど、
いやいやいや、
なんといっても iTunes ストアナンバーワンのバックスペース FM さんに対して、
いやいや、元祖じゃないですか。
元祖ってのは単に歴史があるだけで何の実績もないですから。
いやいやいや、
400回ですから、でも毎年毎年
僕ら尊敬してますよ、
はい、まあ、そういうお互いのおべんちゃらは置いといて、
とりあえずこのままずっと行くのかと思ってこのトークで、
何を話すんですか今日は。
ネタないじゃないですか。
ネタがない。
ネタない。
いきなりですか。アドリブですか。はい、いや、アドリブということになると。
そこがだって楽しくてモダシンさんをやってるんです
よ。あ、そうなんですけど、さすがにテーマがないっていうのはいかがなものかということで、まあとりあえず、エンガジェットのフェスティバルが先日ありましたと。
ありました。
で、バックスペースドットエフエムさんは一日中ブースを構えて、まあユーストリームなりなんかで、はい、まあ放送されてたわけですけども。はい、まあそこについてちょっとそこから話してみましょうか。
はい、
どうでしたか。
僕はもうなんかかなり同窓会のりで面白かったんですけど。
まあね、うん、まあ向こうに住んでるとね、
うん、なんかもうそもそもそういうイベントに全然参加しないから、なんかすごい久々っていうのもあるし、結構なんか10年ぶりぐらいに会った人がいっぱいいたから、うん、もう本当編集長高木さんに感謝です。
あそこでやってたやつっていうのはちゃんとレコーディングされてて、はい、いつでも見れる状態になってるんですか。
どうしますかね。
うちは今ユーストリームにはアーカイブで上がってます。
なるほど。
だからなんかちょいちょいやばい会話がある気がしてるんですけど。
そうでもない
です。そうでもない
ですよ。やばい会話なんてもないです。
あれトータルで何時間なんですか。
12時半から6時半までやってます。
6時間、
はい、
ただ途中でいない
ことは2時間ぐらいガジェットライトニングトークで移動したので、
まあ、4時間、まあ、4時間だったら聞けるじゃないですか。もうい
や普通のバックスペース
普通ですよ。
それを冷静に言われるとすごいゾッとしたんですけどでも松尾さん編集できるじゃないですか。
いやいや、できない。ノイズがあるとできないんですけど、言葉をつなげられないからね。
そうですね、あれはもう、まあ、余計な誰もいなかった時間でカットするぐらいでいいんじゃないでしょうか。
はい、それでまあ、まあ、4時間ぐらい喋ってるとすごく疲れますよね。
はい、
声出なくなりましたからね、次の日。
はあ、もう相当アドネラリンが出てたんですね。
ていうか普段そんな喋んないですからね。
普段ね、
うん、まあ、バックスペース FM の収録の時だけしかほとんどそんな喋らないから。
ああ、それ俺も同じだ。会社で全然話さない。
松尾さんね、1週間に1遍しか喋らないですから。バックスペースの録音の時しか喋らないですから。
僕らも会社ではチャットしかしないです。
あ、そうなんだ。
みんな普段喋んないんだ。
喋んない。喋りますか。
喋るよ。
それ社長喋んなきゃね、仕事になる。
まあでもあんま喋んないから。
どっちです
か。いや、あれですよ、仕事中喋んないですよ。飯食ったりとか、あとなんかいろいろピンチなことがあると、喋りますね。普段はあんま喋んないですよ。だからポッドキャスト欲しい、
楽しい
っていうのがあるんですね。
そうそうそう、そこです。
普段から喋ってる人はポッドキャスト向かないですね。
あ、なるほど。
普段喋って
る。普段も喋って
る。喋るの好きだから。
やっぱ会社喋るんですか。
喋ります、ガンガン喋ります。
エンジニアの人うるさいって言いますよね、当然ね。
言われますね、はい、うるせえなっていう目で見られます。
ああ、でちょっと辛い思いをしている。
慣れてるんです、それは。ああ、大体どこ行っても言われるんで、やりましょう。
ああ、はい、なるほどね。で、まあ、エンガジェット、まあ、ブースを構えてやっていたわけですけれども、アイドルが来ましたよね。
はい、はい、PIP さん、
はい、で、まあ、ドリキンさんは汗かいたって言ってましたけど、はい、他の方々はどうだったでしょうか。
はい、僕が来る前の話だったんで、その恩恵には預かれなかった。
悔しがってる。
僕はなんかちゃんと 話題とか踏んなきゃいけないかなと思ったら、予想以上にそのアイドルたちがトークが上手いので、あ、もういいやと思ってちょっと
退いて。いや僕ね、あの時はね、正直若干カイ君に殺意を抱きましたけどね。
なんで？
だって外に引いちゃった。だって本当に本当に困ってたんですよ僕は。そのどういう振りをすればいいのか。でもまあカイさん隣にいるし、まあ、困ったら2人で突っ込めばいいかなと思って、パッてこう横見たら目の前にいるんですよ。あの観客側
に。ああ、反対側に回っちゃった。
そうそうそう。だからもうどうにも手が出ないじゃないですか。自分助けを求められないから。あの時はさすがにそれはないだろうって。
いやもうあの子たちがすごい話がうまかったんで。
いやそれにし
てメンバーの会話振りも自分たちでちゃんとやれてたので、これはいらんだと思って。
でもあれは突然来たわけじゃなくって、来てくださいねっていうお話になって。
来たわけ段取りはないですよ。
だって来てくださいねって言った瞬間に、あ、いいっすよって言ったら、じゃあこういうこと話してこういうこと話してここでちょっと笑いを取ってとか考えるじゃないですか。
いやその前にまず PIP さんはどういう人たちなのかを調べるっていうところはやってましたよ。だからひたすら、
はいはい、
そこからググって、
はいはい、
でなんか、プラトニックアイドルプラットフォームなのかとか、はいはい、いろいろそういうレベルからリサーチしてたから、はい、ちょっと時間がねさすがに足りなかった。まず PIP さんについてのリサーチをするところでだいたい時間切れちゃった。
なるほど。
でなんか話を持ちかけようと思ったところで彼女たちがどんどん話
し始めた。そうそうそうそう。まあそれは本当に助かりましたね。
僕がだからなんかこういうの振ろうかなってちょっと思ってたんですけど、全部自分たちでできてるので、そう、あ、これはいらんなと思う。
プロと言っても子供じゃないですか。
いやいやプロですよ。
いやいや全然
ダメですよ。スーパー高校生だってちゃんと1年
前にしてる。そうですか、そうですか。あれですか、出たのはあの PIP だけで、あのメイドバンドとか出なかったですか。
そうです、ね、
バンドメイド、
バンドメイド
バンドメイドは出てないです、うん、そこまでは
もったいないですね。バンドメイドさんは結構年が近いから、うん、いや
いやそれどう、え、そうなんですか。
まだまだ年近いじゃないか。
まあその本当数学的な近さですね、うん、数字だけのね、うん、
そこで出ると、まあ、それなりに大人の会話ができてよかった
です。あ、まあ確かにね、噛み合うトークはあまりできなかったですからね、さすがにね。
でも客観的に見たらハーレム状態だった。
そうですね。でも女の子が多すぎて僕カメラ入りきんなかったんで、もう出るしかなかったんです。
あ、女の子というわけです。
PIP でしょ。
PIP
子供じゃん。ハーレムなんてねえじゃん。幼稚園の先生と一緒じゃん、そんなもん。
僕はおっしゃる通りだと思いました。
松尾さんの神経おかしいよ。だから、ま、あ、松尾さん、あの女の子の子供いないから。
うん、あ、僕その場にいなかったしね。
うん、憧れちゃうのね、ああいうシチュエーションね。
まあ、とはいえアイドルですけどね。やっぱ華やかさありますし。
でも一応後日談があって、はい、まあ、今日の朝の話ですけど、はい、あのマネージャーさんから突然 Facebook メッセンジャーをいただきまして、
はい、
あの、ありがとうございます。はい、あの僕ブログにその後勝手に写真とか載っけちゃったんで、
アイドル系乗っけたの？
そうだからまずいかなと思ってたらメッセージ来たからやべっと思って、そしたらすごいありがとうございましたって感謝されて、はい、あ、よかったと思って、でちょっともうなんかすごい好意的にあの言ってくださったんで調子に乗って、あの本編のゲストもどうですかって一応
また苦労
オファーしてみたら、あの前向きに検討しますっていう、うん、それ僕もそれ
は、ね、絶対苦労しますよ出たら。
だから一応言ったのはちょっと放送なり僕のブログなり見てもらって、うん、この手のガジェットトークにツッコミができそうなメンバーの方がいたらよろしくお願いします。
あ、なるほど。
ガジェットって何ですかでしたからね。
確かにね、ガジェット
何ですか。変ガジェットとかよくわからないで来ましたって
言って
ました。確かにこれはだいぶ難しそうですけど
ね。あの俺すごくびっくりしたのは、その PIP がライブ終わった後に普通に会場に行ってあのホットドッグ食べたりとか、うん、なんかファンの人とお話したりとかして、うん、なかなか帰らず、うん、たむろしていた。
そうだった
んですよ。そうなんですよ。
触れ合えるアイドル
ですね。そう、触れ合えるアイドル。で外に出てはなんかあのファンの、リクエストに応じてポーズとか写真撮ってたりとか、もうなんかね天国みたいな感じでしたよ。うん、
プロ意識高い、
うんうん、
でもまあ本人は来られるの好きなんでしょうね、うん、
ほらでもあそこって会場って元中学校じゃないですか、
はい、
ホームみたいな感じになるじゃないですか。家族の時
で。あ、なるほど。
あんな学校見たことないですけど。
で、まあ、ブースはやりましたと、うん、であとは、
ガジェットライトニングトーク、
ガジェットライトニングトークっていうのがあって、はい、でこれに関してはですね、一回録音してるんですよ、ドリキンさんと、はいはい、これ多分あの流すんで、はい、それはそれで聞いていただくとして、やばい分カットします、ね、
はいはい、やばいとこなったんだ
あったんですよね、
あったんですよ、
いや僕的には OK でしたけどね、
ちょっとついカットなってね何カットなったかっていうのは、まあ高木なんですけどね、
あそれはいいんだ、
そこはいい、
高木はいいだろ、うん、あカイ、ね、君のね指摘がまた的確でね、
はい、あーこれこれこれこれ、
ポッドキャスト盛り上がってるんじゃないですかと、お前何言ってんだよって感じはね何見てそんなこと言ってんだよ
また使えなくなりますよ
危ない危ない
頭おかしいんじゃない、
ね、ライトニングトークの次の話してませんよ、それ、
あそうですね、
あそうだ
ライトニングトークは自分たちのコーナーじゃないですか、
ライトニングトークですか、ライトニングトークは僕と松尾さんが出て、うん、
審査員をしていただいて、
うん、あとジェットさんとね、
はい、そうですね、
で人数足りないっていうんで急遽僕とドリキンさんで
前
民即席でネタをやるっていう、
人数足りなさすぎですよね、
そうね、出演者の7割が身内みたいな感じでした、
だってさ僕らも入れて13人14人、うん、なのにそのうちの4人が今ここにいるんだよ
確かに
すごいこと
です、おかしい、それ自身もおかしい
この内輪感
で僕ら審査員、君たち
出演者
のトーク、は
い、でまたね頭くんのがね、このなんか近い存在でありながら、うん、出れば賞金がもらえると思ってるっていう、
いやいや僕は思ってないですよ、
この甘えれた考え、
僕は思ってないですよ、
いや、カイ君何言ってるのかよくわかんないんですけど、全ての、出演者が終わった後に、結果発表の時に絶対取れますから行きましょうよとか、ドリキンに言って行ってみたものの、やっぱり取れなかったっていう、うん、当たり前ですよ、
最後は行かなきゃって散々、ね、
僕は最後出たのに最後いないのまずいでしょ、戻りましょう、
取る気満々だったり、
取るわけないそんなわけない、あれで取っちゃまずいでしょ
って僕は言いましたよ、
僕は僕も言いました
いやいやいや何この
でもドリキンは内心でいや俺絶対賞取れるもんね
そうそうそうそう
思って、
でついさっきもこの収録に使ってる MV1 あの時に賞もらってればもう一台増えたのにって言ってた
んで、取る気満々ですよ、
本気で取る気だって
、僕はもう出演した人のマナーとして最後いなきゃいけないから戻りましょうよって、
まあ、ただね、まあ、それは冗談にしても、あのジェットさんが、次の日に得点表を Facebook に公開してたんですよ、あれはショックだった、あれはめちゃくちゃショックだった、あの10点満点で、この人は何点何点
メタ文字で書いたら読めないや
つ、そうそう、はい、あれがね、僕は下から数えたのが早かったので、
そうですね、
一番低い人僕は2位かなって思ってた、
一番低い人が5点で、次が6点だったので、6点
だった、カイ君8点、
僕は8点でした、
あそう
で9点が優勝なんですよ
あれね、3点は個人好きにやってよかったんで、点数つけてました、
つけてない、
つけてないですよね、
だってさっき選んだ理由がだって君たち音楽じゃないんだもんって言われて、もう最初から選考外ですよ僕ら、
ひどいね、ちょっとひどいよね、
いや一応2人が決めた後に僕はそのそこに漏れた人の中から選ぼうと思ったんで、
でもどうですか審査員やって、や審査員側の感覚は、
感覚ですか、あとね、
あのね、段取りとかあったんですか、
いやあのね打ち合わせが一回あったんですよ、あの数ヶ月前、
あったん
ですか、ウィンター やりたいんだけど、はい、また審査員出てくれますか、いいですよって打ち合わせあったんですよ、はいはい、でその時に、夏の反省を踏まえて何かありますかって言ったんで、あの出演する人が何をやるかっていうのを事前に見てみたいです、予備知識が欲しいです、うんうん、あとなんだろう、いろいろビデオで紹介したりだとか、うん、あの個人でパワーポイント的なプレゼンテーションできるような機会も与えてあげたいですとか、なんかいろいろ話をしたわけですよ、でだからやる前の1週間か2週間ぐらいにはそういう打ち合わせがあるんだろうなと思ってたわけですよ、うん、全く何もないですよ、
だって当日参加者決まってるからしょうがないですよ、ね、伝えようがない、我々も知らなかったです
それで始まるだけど、あのライトニングガジェットだから何もわかんないわけですよ、うん、突然出てくるわけですよ、まあ、出てきたらなんか知ってる人がたくさん出てくるわけですよ何とかって思ってる、まあそれなりにいいプレゼンはするんですよ、うん、悪くないです
よ、ね、はい、かるそれは、
でもあの普通に参加してくれた人、うん、やっぱり素晴らしい、
そうですね、本来はだからそういう人たちが賞を取るべきですから、
うん、まあ取ったん
ですよ、うん、だから良かった。
ただまあ、あの一応本人的にもいい人に僕の賞をあげられたなと思ってます、うん、松尾さんもそうですよね。
いやただね、僕のもうブース出してた人なんで、ちょっとその意味では少し残念かなという、うん、いや、物はすごくいいし支援はしたいんですけど、一般の人がね、もっとたくさん増えるようなものに次回があるとすればしたいですね、
うん、まああれはもう名物コーナーじゃないですか。
いや、ていうか、あのコーナーをユースで流すことによって、あ、このレベルのことをやらなきゃいけないんだっていうプレッシャーになってるって説もあるんですよ。
あ、なるほど。もっと気楽に来てほしいのに。
あ、じゃあ、カイさんがちょっともっとしょぼい、その魔法のようなとか言いながらこうすっ飛ばしたりとか、そういうことやって、まずカイより始めろみたいな
感じで。そうなんですよ。カイさんはリングっていう、あれなんですか、何デバイス
ウェアラブ
の、ウェアラブのデバイスを使って iPhone で流れてる音楽をジェスチャーで止めるっていうプレゼンをしたんですけど、あそこでジェスチャーした瞬間に指輪が外れて飛んでって松尾さんのおでこにピーンと当たって、
危ない危ない、
でそれがモダシンさんのところにピーンと
当たりで、なんか笑いを取るみたいな、でデモは失敗するし、なんか散々なシーンになってったっていうのを見ると、あ、こんなんでいいんだ、
うん、危ない人増えるじゃないですか。
いやむしろそっちの方が敷いてあげる気がするもんでも前回のやつを見た限りはそこまでプレッシャーを感じる感じじゃなかったですけど、
いやでもなんか感じるみたいですよ、
正直今回のってどっから申し込んでいいかもよく分かんなかったんですよね、サイト見てる
から、うん、まあ一言で言うと、うん、ひどいね
今回時間はしっかりしてる
そうですね、
あれね、違う、時間しっかりしてんじゃない、俺らがすごいんだよな、あれなあれ1時間半の時間があって、10人しかいなくて、3分だったら30分で終わるんだよ、あの女
本来はね。
それを俺ら1時間半まで持ってったんだよ、あれ
あ、そうか、そうそう、むしろ3分短くしなくてもよかったんじゃないか、
俺だから横で帰ったら、伸ばして、伸ばして、伸ばして、
そんな中2分で終わらした僕がいましたけど
俺あれ見たこと、何やってんだろうと思って、
いや僕は全然お尻が詰まってるんだと思ったから、僕も時間すっごい気にして
る。お前らもう気遣いすぎだよだって1時間半あって1人3分ねってやったらバスカイだろ、プレゼンは30分で終わるな、うん、コメント3分だって1時間だよね、30分どうするのかな、
あで前回のあれが相当トラウマだったんじゃないですか。
え、
前回結構段取りが、
前回は出演者多かったです、う
ん、あ確かに、
もう単純に時間割決めでそこに入れたんで、逆に1時間半とか関係ないと思います、1時間半の枠にとりあえず入れただけだと思います。
いや前回に比べて今回良かったのは、前回は順番ももうぐちゃぐちゃだったの、で次に誰か来るかっていうのも、その僕らに割り当てられたその進行表みたいなのも全然入れ替わって、で今何をやってるのかわからない状態
そうだった。
でそれに比べれば、まあ、今回のはもう天国みたいなもん。
大丈夫ですか、ものすごい初歩的な話をしてますこれ今
イベントとしての、
ね、イベントとしての、
うん、いやでもね、まあそんなこんなでひどいんですよ、うん、あの下地はね、うん、でもそれをまあ難なくこうこなしている我々
審査員、日本審査員
時間が短いって言ったら、じゃあ伸ばしましょうねって、うん、1時間半分かって、じゃあそれぐらいまで行くからってちゃんとその
綺麗に終わりました、
綺麗にちゃんとやれる能力、うん、社会人としての大人度の高さは素晴らしいものがありますよね、うん、
そこはやっぱり司会業をこうもう何度もこなしているジェットさんとか、そのこのポッドキャストを必ず定時に終わらせるモラシンさんっていうのが要所要所締めてた感じ
です。あのね、
ごめん、俺ね一つだけ言いたいこと、あのね、僕コメンテーターとしてジェット喋って松尾さんさんのやつって俺が3番目じゃん、うん、でね、バーって見るじゃない、で俺こう思ったとするじゃん、喋ろうと思うじゃない、まあね、ジェットとね、うん、松尾さんがね言ってしまう場合は、うん、そうするとね、かぶっちゃうじゃないですか、
辛いですよね、
相当辛いんですよ、あれ、うん、でね、うん、でなので、うん、あっ、そうなんだ、これはだから、あのこう喋ろうと思っても無駄になっちゃうんだっていうのを、うん、最初の1回目に気づいたんですよ、うん、そこでどうしたかというと、2回目以降はもうね、何を喋ろうか考えないんですそれで、ジェットが何言った、松尾さんが何言った、 だから俺はここでどう言おうかっていう。で、なんかこう真面目真面目できたら、ちょっとなんか違う、ちょっとふざけたっていうか、こう軽いことを言ったりとか。っていう感じでこうやってって、
それがもう歴戦のポッドキャストが生きてるわけですよ、ね、
そうなんです。だからそういう松尾さんが「でした!」はいって言った瞬間に俺の頭がグワーッて回転してるんですよ。でそれが個人的にはとっても楽しかった。
よかったよか
った、うん、楽しかったんですね。
きっと
ね、
楽しかった、
楽しいですね、そういう。
いや俺結構あの、うん、うまいじゃないですか、うん、考えがまとまらないときは会場に振ったりとか司会に振ったりとか、そうそう
司会を結構いじって
た。そうそうそう、司会をしてましたね。
ああやって時間を稼ぎながら、うん、あの何話そうって考えて、うん、
そこは考えてる時間を稼いでたんですね。
そうなんです。あのギターソロに入るときにいきなりロングトーンでキューッと入るのが、うん、何弾いていいか分かんないからなんですよ。
そんな余裕はないな。
でまあライティングガジェットは、はい終わったとして、でその後のポッドキャスト
やわ、
はい、伝説の
喋ってください、
はい、また使えなくなっちゃうじゃないですか。まあなんか反省点としてはやっぱり時間がない、うん、
まあ45分だからね。
まあそれは分かってたんですけど、分かってたとはいえ時間がなかった。
いや、っていうかね、まずね、場所が良くない、まず場所が良くない。体育館だよ、体育館
っていうか、あれ裏で石谷さんと松江さんが喋ってて、かつさらに裏で明和電機さんがライブやってるわけでしょ。で、みんな狭い会場で、なんで僕らが一番あれでかい会場で喋らなきゃいけなかったんだ。あれ、200人は余裕で入りますよね。
僕のポッドキャストでは400人って言って
ますですよね。400人全然余裕で入るところに、僕も出た瞬間人数を数えてしまったんですけど、座ってたのは、ベンチに座ってたのはジャスト20人。
あれ、ドリキンさんはあのなんかこうライブ的なものをやって観客が少なかったって経験はないんですか。
まあ、そもそもそんなライブをやらないです
けど、ね、音楽のバンドとかやってるとお客さんが5人とか10人ぐらいとか、
そうプレイヤーより少ないっていうのも結構
あるケースなんで、そのあたりはあの僕心は鍛えられてます。あ、
別に折れたりはしないですけど、なんとなくそのエンガジェットのイベントでしかも最後だからすごいいるのかなっていう勝手なプレッシャー、むしろプレッシャーをなんか裏切るどころか飛び越えちゃったんでびっくりしたなっていう。
俺はなんか人が少ないと、あ、ここが俺のスタートなんだなとかって思っちゃう。
アーティストのアーティストの
とりあえずちょっと今日のことはテキストに残しといて、将来電気書くときに読んでみようかなとかって
。素晴らしい。
だってもうエンガジェットフェスってあと数年後には多分ビッグサイトで、
あ、それはそう思う。
でその後東京ドームじゃないですか。
でもそれはね、本当にそう思う。
嘘ですけど、
ね、いやいや、その会場は嘘だとしても、あのまだ伸びしろはすごいと思う。これ回数ごとに今クオリティが倍々で上がってるじゃないですか。
いや俺全然そう思わない
。見てないからですよ、みんな前回を。前回見てないでしょ。
自分の回は見てるよ、ちゃんと。
自分の回終わった瞬間早々に帰ってたじゃないですか。
いや、いくらお世辞でもそこまでは言えないだろう。
前回
せいぜい日本青年館か青山テピアだよね。
あ、テピアいいところですね。
いいところですね。
で、内容ですよ、内容。
ね、内容はね、僕結構いいこと言ったと
思う。いいこと言った、うん、そうそう、いや、本当すごいいいこと。
あれはね、ちゃんとアーカイブに残したいぐらいいいことを言ってるんですよ。
でね、あのね、僕あの特に何か考えて言ってるわけなので、いつものごとく脊髄反射で物を語っているんですけど、なんでこうポッドキャストやってるかっていうのに、僕は録音することが楽しいっていう話をしてて、突然出てきた話なんですけど、だから僕の場合はその録音してるのが楽しくって、で相手がいるんで、相手のために公開してるようなもんで、だからあのなんだろう、それが面白いとか面白くないとかって評価って割とどうでもいいんですよ、うん、っていうのをあの時喋った時に考え、後から考えたのは、ブログも一緒で 俺ブログ書いてるのが楽しくて、うん、で書いたその PV がどうのこうのとか、うん、なんかハテブの評価がどうのこうのとか割とどうでもよくて、あだから俺結局その書いたり録音したりすることだけが好きなんだなっていうのが分かったのが今回の演歌だったんです、
うん、勢いがあるかどうかではねえと。
はい、
ブルポッドキャストに勢いがあるとかそんな話じゃない
じゃない。だから
だって高木さんがあのポッドキャストは最近盛り上がってきてる手応えをなんか雰囲気を感じますよね、はいモナシンさんって振ったのにポッドキャストは底辺ですからとか言い出して全然盛り上がってないみたいなことを言うから、
だって盛り上がってる感じ全然しないじゃん。
そうですか。
だってIT メディアでポッドキャストが取り上げられたの見た時あるか。
まあそうだけど、
あの日本を代表する IT メディアでポッドキャストが取り上げられてるか。
だけど僕なんかあの時に言ったけど先週のバージュでは取り上げられてる。
アメリカの話
あれ500万再生とか。
そうそうそう、だそれを日本に持ってきましょう、うん、来ますよ実際1年ぐらいで。
あれねやっぱりねこうなんかテーマが社会的というか政治的なやつは多分いけると思う。だからすごい著名な人がなんか今度の選挙についてとか消費税に関してなんかちょっと物議を醸すようなことを言ったとかっつって再生時間が短いやつだったら回数はすごい稼げる。
でもその時にはモナシンさん言われたけどあのブログもだからもっと短いなんか芸能人とかがどうでもいい
クズみたいな
会話をなんかもう1日5回でもいいから更新してアップしたらすげえ盛り上がるみたいなのはすごいなと思って。
だから芸能人がどうでもいい
楽屋とかで、
ね、楽屋での話を、まあ、5分ぐらいですでもボンボン出すと、うん、あこんなもんでいいんだとかして真似っこした感じだよみんな。
あの深夜のバカ力のポッドキャストってそんな感じなんですよ、
うん、
で本編はそのまま放送するわけにはいかないからでその後に、その放送が終わった後に若手の芸人とか呼んで、メインのキャスターとトークをするわけです。短い
で芸人だけじゃなくて、うん、アイドルとか、うん、可愛らしい子っていうか、うん、そういうやつらのコンテンツが出てこないとダメなんですよ、
うん、そうね我々もちょっとねおっさん度が高すぎてね、うん、そこはありますね、うん、
女性のねゲスト呼びます
どうしたらいい
ですかね。まだまだ今別にバックスペースタイムはまあそれで満足してるんじゃないんですか。
まあまあまあ満足はしてますけど、う
ん、いいじゃないですか。いっぱいゲストもたくさん集めたし
まあもうそれはそういう意味で、ただそのおっさん度の高さはいかんともしがたいなと思います。
でもおっさん度が高いコンテンツなんか無理するのやめましょうよ。
まあそうだ
よ、ね、やめましょうよ、
まあ、無理する気はないです。
だからあの行きましょうよ。ポッドキャストはもうおっさん度高くて嫌になるな。
なんで嫌にな
るの。嫌じゃんおっさんばっかやってるの。だからやっぱ世代って20代30代40代とか
そういう意味でやっぱ YouTuber はすごいなと思いました、うん、ジェットさんとか会場でうちの子供と写真撮ってくださいってすごい言われてるじゃないですか。そうそう、うん、やっぱりあの層若い層に受けてるっていうのはすごい、
うん、僕らもプラレールとか紹介しますかね。ダメだこれがもうこれがコミケですねすでにコミケ、ま
あ、でも、ね、逆を言うとね多分ね子供ばっかなんだよ、うん、なんか街歩いててあ、ドリキンさんとかって小学生が寄ってきたらちょっと困るだろ。
まあ対応は難しいかも
しれない。アイドルだって困ってんだから。
確かにね
確かにね
中学生でも対応できてないから小学生は無理か。
だからジェットなんかは
隣の芝生か
その辺はすごくこう冷めて見てるから
冷めてるの。
そんな
冷めてる、すごい冷めてますよ。
だからあの人気だよね、 PV あるよね。けどでもまあ見てる子供ばっかだしなっていうところで、うん、ちゃんちゃんになるわけですよ、うん、だからあのコメント欄で例えばカメラ買ってあの紹介してもこんな高いカメラは買えませんとかってコメントがついて、だって俺お前ら相手にやってるわけじゃないもんって話になるじゃん。
そうなん
だ。意識的にこうあのユーザーの年齢層を上げようとしてる、
じゃあやっぱ隣の芝生ですね。 じゃあ我々で、
ね、やっぱ、まあ、義務感を追ってやるのが一番良くないじゃない、
まあね、
楽しくやりたい、
まあ、それは正しい、あまり、ね、狙ってうまくいくもんじゃないんですけ
どね、淡々とやりましょうよ。
じゃあ良かったってことですか、
よかった
最後のイベントは、
自分の中でポッドキャストは何かを、
今なんか一応締めた方がいいかなと思って
自分の中でポッドキャストは何かっていうのを、ね、再認識できたきっかけはくれたわけじゃない、
そうそう、僕らが進むべき道っていうのが分かったん
です、ね、あそうですね、いつも通りっていう、
まあ、それは重要です、うん、ね、あとエンガジェットフェスのおかげで当分ゲストには全く困らなくなりましたね、ゲストストックがなんかすごいことになりました、
うん、どうやってこなしていこうという、
確かにね、
ありがたい話ですけど、
まあ、ということで、エンガジェットフェスを振り返るという回になりました、はい、今回のバクシンレディオショー、はい、2回目はいつになるか分かりませんけれども、はい、ドリッキンさんが日本に帰ってきた時、こういう感じで、録音したいと思います、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました。